明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
ダーウィンメガネを外してみたら。面白いこと言ったでしょ今ね。
そうですね。でも、うん、そうそう、ダーウィンのメガネって言いましたね。
そうそう、
ダーウィンって言ったら進化論って有名なダーウィンさん。
そうそうそう、
うん、メガネ、
うん、そうそう、ダーウィンのあの進化論というのは仮説に過ぎないんだけれども、うん、
はい、
だからその仮説に過ぎないメガネを外して物事をよく見たらどうなりますでしょうかという、ね、これ実はね、ある本のタイトルなの。
上手なタイトルです ね、
ね、
翻訳されたものですか。
いえいえ、あのね、東大の生物学の、あの、博士である人ね、
はい、
女の人なんだけどもね、
はい、
名前忘れちゃったな、
はい、
その人が書いた本なんです。
ちょっと読んでみたい本ですね。
はい、そうですね。今日はこの本を紹介しながらお話を進めていきたいと思うんですね。
はい
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
この本ね、うちの教会の図書に入れたんだけどもね、
はい、
結構高校生向きに書かれていてね、優しい、はい、本でね。
その東大の先生はクリスチャンなんですか？
いや、クリスチャンになった人なんですよ。
なった、あ、研究してて。
そうそうそうそう。うん、
あ、
これね、ダーウィンメガネを外してみたらっていう名前の本で、うんうん、
はい、
この人はね、もともとは無神論者、強い無神論者で神なんぞいない。
うん、
じゃあ、命はどこから来たか。
そうよね。
ということを、うん、どうやったらわかるかということを知りたいので、うん、生物学者になった人なの。
ああ、すごい。
このあたりからしてね、
いやー、真剣なね、追求ですね。
まあ、多分私よりも10歳ぐらいは若い女性なんだろうと思うけれども、それで一生懸命ね、生物学を極めようとしたんですよ。生命の神秘をこう、極めるために。
まあ、生物学の分野っていうのもいろいろあるんでしょうけど、
うん、
なんかこう。
この人は、物質をこう一生懸命ね、すりつぶしていって、分析し、分解し、細かく細かく細かくやっていくと、生命の根源にたどり着くことができるというふうに、そういうアプローチの仕方なんです。それで、生物学で一番小さな物質は DNA ですよ。
うんうんうん、
ディオキシリボ核酸。アミノ酸なのかのね。うん、で、その、DNA をどんどんと勉強したんだろうと思うんだけれども、
うん、
そういう細かい物質をどんどん切り刻んで切り刻んですりつぶしていっても、
うん、
結局、命の神秘はわからなかった。
ほう。
この人が出した結論が、
うん、
自然科学では、
うん、
命とは何か、なぜ命が与えられたか、人生の意義と目的は何か、
うん、
このことが分からないという結論を出した。
自
然科学では分からないんだって。
うん、はい、
それでまあ、この人がね、いろいろと悩んでいるときに、
うん、
あるとき、家の玄関のポストにキリスト教のトラクトが集会案内が入ってた。
またそれはまた不思議。
うん、
それを読んだんですか。
それでね、うん、その教会のチラシを見て、その時にはまあ別にね、なんともなかったんだけれども、なんか気になりだしたって言うんですよ。
はあ、じゃあ聖書もあんまり読んだことない。
聖書読んだことない。
はあ、う
ん、それでね、このその次に同じ教会からまた違うトラクトだから集会案内かがまた入った。それで前に気になっていたのでね、これがまた気になった。で、数回同じことがあって、ついに、じゃあそのチラシのね、教会に行ってみようっていう気になった。それからいろいろ聖書を読み始めたところ、
うん、
実は聖書に書いてあることは、
うん、
もう現代科学以上に進んでるんだってことが分かった。
へぇ、
この人はね、
うんうん、
どこら辺から聖書のどこを読んでね、
そ
んなことを、
そう
考えるようになったか。
どこかな、詩編かな、どこかな。
一つは、二つぐらいあるんだけどもね、ヨブ記。
あ、ヨブ記でね。
ヨブ記のね、
はい、
26章にこういう言葉があるんですよ。はい、私もね、この本を読んで初めて、なるほどと思ったんだけどもね、ヨブ記の26章の7節、
はい、
からなんですけどもね、ちょっと読んでみましょうね、
はい、
旧約聖書ね、ヨブという登場人物の名にちなんで付けられたね。
有名なね、お話ですよね。
はい、神は、聖なる山を暴漠とした境に横たわらせ、大地を空虚の上に吊るされた。密雲の中に水を蓄えられても雲の底は裂けない。神はご自分の雲を広げて玉座を覆い隠される。原始の海の表に円を描いて光と暗黒との境とされる。地球は丸い天体で、宇宙空間にぽっかりと浮かんでいる惑星であるってこと言ってるわけ、これ。あら、まあ、旧約聖書に、こんなこと書いてあったではないか。この人がね、気がついたって言うんですね。もう一つはね、まあ、有名な創世記の一番最初のところなんですけどね。これはもう僕らもよく知っているところでありますけどもね、地球が水の惑星であるってことなんですよ。まあ、聖書のね、創世記の一番最初はこう書いてあったんです。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。つまり、地球は水の惑星だったんです。こんなことは、もう聖書はもう、はるか前から言ってたではないかと、こう気がついたってんです
ね。だから、旧約聖書を読んで、びっくりしたわけですね。特に科学者の方ですからね。
そうなんです。まあ、これね、他の人もね、特に創造説というね、人たちのグループではね、まあ、昔から言われていたことでもあるんですけどもね。それでこの人はね、命というものがどうやって発生するかってことを極めようと思った。
そうですよね。
これは大昔からね、科学者たちが追求してきたことなんですよね。タンパク質をいろいろ分解していって、そこに光を当てたらどうなるとか、いろんなことやったわけでしょ。で、この人はコンピューターが、できるようになってから、このコンピューターで、分析した結果を見てですね、びっくりしたって言うんですね。コンピューターでは今、命というものがね、自然に発生する確率が計算できるんですって。
計算できるの？
それはそうでしょう。アミノ酸を作るのに、タンパク質を作らなきゃいけないわけですから、タンパク質を作る条件っていうのは、この物質とこの物質とこの物質がある条件に従って揃って、一つの場所に揃って何かのきっかけで、まあ、タンパク質になる。これをね、数学的にこう可能性を追求していくと、そうすると、たった一つの細胞というものが発生するだけでも、10の4万乗分の1とスーパーコンピューターが計算した。
10の4万
乗分の1。
10
の2乗が100です。10の3乗が1000です。10の4万乗っていうのは。ついでに言いますとね、10の15乗が1000兆です。
ちょっとなんかもう。
ね。だから要するにこれが言いたいことは、命が宇宙で偶然に発生することは全くないってこと。
ないでしょうね。
あ、そうなんですかと私もね、目が開かれた。
で、その科学者の人は、びっくりしちゃったわけですね。
そう。つまり宇宙では偶然に命は出ないんだ。
出ないんだ。
誰かがこう操作しなきゃ出ないんだ。ってことは分かったわけ。
はい。はい。
それから進化論ではね、この下等な生物がより複雑な生物に進化していくっていうのが、
大体そうよね、そういうふうにして私たち学校でも教えられたりして、
そうそのためには中間のものがなければ証拠にはならん。
その過去の歴史の中にその中間の化石とか、
例えばね、この鳥、鳥類は爬虫類から出てきたってうんでしょ、じゃあ爬虫類が進化していって鳥類になるならば、この 90% が爬虫類のままで 10% が鳥類。その次に 80% が爬虫類で 20% 鳥類という、そういう風に順次だんだん鳥類に変わっていくわけでしょ。それがなければ証明にはならないっていう言ったんだわけですよ。考えてみたらそうだよね。爬虫類が少しずつ変化していって鳥類になるならば、変化の途上の化石が現れればならない。 それで昔、司祖長っていうのがあったよね。
ああ、ありましたね。
で、司祖長っていうのはあれは全くのね、鳥だったってことはもう結論付けられてる。
あ、そうなんです
か。世界、ね、この世界ではね。
はい。
もう、司祖長の化石を研究した人は、骨の中が空洞であって、これは、蝶類の特徴であって、あれは全くの蝶なんだと。鳥なんだと。
鳥なんですね。
これが結論なんですね。
はい。
まあ、このあたりは、まあ、昔が僕が言ってた方なんですけどもね。
そうなんですか。先生も科学者でいらっしゃる。
それで、はい、進化論っていうのは、いつでも用いる、その言い方っていうのは、長い長い間にって。もう一つは突然変異って。この組み合わせでもってね、だんだんとなっていったと。で、馬みたいな動物は、もっと小さい、小さいものから、だんだんだんだんと首が長くなっていた。キリンだって普通は、もともと犬みたいなものが首が長くなっていた。こうやるわけだけど、それならば、その途中のものがあるはずだ。
ところがないわけでしょ？
それ、まあ、これは専門用語でミッシングリングって言うんですかね。失われたリング。つなぐね。リングとリングをつなぐところのものがない。はい、これはね、僕がもう大昔に実はこういうことを言ってたんだよね。これは僕の説だけどね。
はい。
この、何かを求めて努力していくと次の種類に変わっていくという進化論は言ってみるならば、走り高跳びの選手、金メダリストの選手と、走り幅跳びの金メダルの選手が結婚したら、その子供の足には、何か膜みたいなものがついきました。手の指の間には膜のようなものがついて生まれてきました。
カエルみたい、
そのうちにどんどんとね、羽みたいなものが生えてきました。5万年後に、この人類は空を飛んでいました。要するにこういうことでしょ、進化論っていうのは。そんなことがあるか。
そうよね。
イワン・ソープと日本の、まあ、女子選手で、金メダル取った、水泳の選手でも、まあ、結婚したら、生まれた赤ちゃんには、足の指の間に膜がついていました。その子供はまた結婚したら、魚類になりましたって。何千年かのうちにはね。これが結局、進化論の本質でしょうよ。まあ、それでね、
はい、
この、生物学の博士がね、
はい、
命というものはどうやって出てくるのか、それは結局偶然に発生することは全くない。
命をお作りになった神様がいらっしゃる。
そう。
あ、
まあこれ読んでね、まあ結局僕がいつも言ってることをこの人ね、もっとわかりやすく言ったんだなと思うんだけれども。
ちょっと読んでみたい本ですよね。ダーウィンメガネを外してみたらですよね。
はい。
はい。
今週のプレゼントは何でしょう。
今週は新約聖書を用意しました。聖書まだねお持ちでない方にもれなく差し上げますので、送料として切手を240円分入れて申し込んでください。
どこに申し込んでありますか。
はい、福井の波キャンプの案内書もね一緒に申し込んでくださいね。はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、そういえば今年の福音の波は8月の、
14日から16日の2泊3日、天城山荘で開きます。
17、15、16ですね。
はい、
はい、お待ちしております。はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。